今日はルカの福音書の21章です。このところには神様により頼むべきことが記されてあります。一節のところを見ると、この金持ちたちが献金箱に献金を投げ入れているのを見ておられた。豊かな人たちがたくさん捧げる。そのような状況の中で、二節を見ると、貧しいヤモメがそこにレプタ銅貨を2枚投げ入れるのを見てとあります。このレプタ銅貨というのはおそらく50円か100円ぐらいの金額であると思います。しかしイエス様は3節に、この貧しいヤモメは誰よりも多くを投げ入れました。言われたわけです。金額的にはたかだか100円か200円ぐらいです。じゃあなぜ多くを投げ入れた？イエス様は言われたんでしょうか。それは4節のところに、この人は乏しい中から持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れた。そう言われたわけです。レプタ銅貨2枚ですから、1枚だけ捧げてもいいかもしれません。半分は神様に、半分は自分の生活のために。しかしこのヤモメは持っていた生きる手立てのすべてを投げ入れた。全財産を神様に捧げたということであるわけです。神様が喜ばれるのは金額のことではないわけです。すべてを神様に信じて自らをも委ねていくのか、それとも自分が持っているもので生活することができる、そういうことを当てにするのか、それが私たちの信仰の問われるところではないでしょうか。そして五節を見ると、宮のことを人々が話をしていて、そしてイエス様は6節のところに、どの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日がやってきます。宮が完全に破壊されるということを言われたわけです。人々は7節を見ると、それが起こる時の印はどのようなものですかと尋ねました。人々は前兆、印というものを求めます。イエス様は8節に惑わされないように気をつけなさい。そう言われたわけです。この世には終わりになるといろんな出来事が起こってくる。不吉に感じたり、また不安に思う。そういうことが起こるわけです。9節には戦争や暴動のこと、また10節には民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、11節に大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、イエス様は言われたわけです。今の時代もある意味このようなことが起こっているのではないでしょうか。また8節にあるこのキリストの名を名乗る者も現れてくる。しかし、そうしたものに惑わされてはいけないということをイエス様は言われたわけです。また12節に、人々はあなた方に手をかけて迫害し、クリスチャンが迫害される。そういうことが起こるということもイエス様は言われています。しかし13節に、あなた方にとって証をする機会となります。迫害を受ける、苦しみを受ける。実はそれは証をする機会である。自分がイエス・キリストを信じている。救われて天の御国に凱旋することができる。そのことを私たちは証できるということをイエス様は言われました。15節に、あなた方に反対するどんな人も対抗したり、反論したりできない言葉と知恵を私が与えるからです。 ですから私たちはどのように弁明しようか考えたり悩む必要はないということです。それはイエス様が私たちに語るべき言葉、そしてまた知恵を与えてくださるということであるわけです。激しい迫害、反対に遭う、そういうことが出てきますけれども、必要なのは19節を見ると、忍耐することによって自分の命を勝ち取りなさい。私たちには何よりも忍耐が必要である。そして必ず神様は勝利を与えてくださる、そのことを信じることであるわけです。20節にはエルサレムが軍隊に囲まれるということが出ています。実はこのことは紀元70年にローマの大軍によってエルサレムが包囲され、そしてエルサレムが陥落するという歴史的事実はあるわけです。しかしこれは過去の話ではなくて、またこれから起こるべきことをイエス様は言われました。24節のところを見ると、その異邦人の時が満ちるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます、そのように言われたわけです。今エルサレムは復興しています。ユダヤ人が治めている。しかしこれからまたどのようなことが起こってくるかは私たちには予測がつきません。それこそ大きな戦いが今後世界で起こってくるかもしれないわけです。またそれ以上に26節を見ると、天の諸々の力が揺り動かされるからです。なんと天にある星や月や太陽が揺り動くような、そのような光景を見る。一体それがどういうことを意味しているのかは今私たちはわからないわけです。しかし27節に、その時人々は人の子が雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。イエス・キリストの再臨がある。そしてこのイエス・キリストが私たちのところに来てくださるということは、28節を見ると、あなた方の贖いが近づいているからです。私たちは贖われる。イエス・キリストが代価を払ってくださり、そしてまた私たちをご自身のものとしてくださる。それが贖うということの意味です。ですから私たちは神様に贖われて、天の御国で生きるものとなるということです。そのことについて29節に、イチジクの木やすべての木を見なさい、そのように言われました。30節に、木の芽が出るとそれを見てすでに夏が近いことがおのずからわかります。この例えは31節に、あなた方は神の国が近いことを知りなさい。神羅万象、天が揺り動かされて、そしてまたこのイエス・キリストの再臨がある。それに近づくためにいろんな出来事が起こってくる。それは神の国が近いということになるわけです。33節に、天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。イエス様が約束されたことは必ず起こるということであるわけです。私たちは今、この地上において世界の動きを見るとともに、またこの聖書の言葉を通して終わりの時が近づいてきている。そしてまたいつ私たちはそうした中から神様に救い出されるのか、そのことを私たちは何をなすべきか。36節の終わりを見ると、いつも目を覚まして祈っていなさい、イエス様は言われました。魂の目を覚まして、いつイエス様が来られてもいいように心の備えをさせていただきたいと思います。